みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会整形外科医会の大井貴則先生にお話をお伺いします。大井先生は西宮市で大井クリニックを開業されています。先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はお便りをいただいていますので紹介をさせていただきます。73歳の女性からです。変形性膝関節症と診断されました。ヒアルロン酸を何回か打ち電気治療を続けています。痛み止めは飲んでいません。良くなったと思い無理をすると痛くなり、その繰り返しです。サポーターは常にはめていていいのでしょうか。どうすれば改善するのでしょうか、とお便りをいただきました。このお便りにも出てきたんですけれども、はい、変形性膝関節症について今日大井先生にお話をお伺いします、はい、こちらどういった病気になりますでしょうか。
変形性膝関節症は、はい、中高年の多くが罹患する疾患で、まあ、今話題の運動器症候群、いわゆるロコモーティブシンドロームの中で、
聞きますね、
最も重要な疾患の一つだと思いますね、はい。でまあ、関節を構成する軟骨や骨、靭帯などの組織に、まあ、変性といって、まあ、変形ですね、が起こり発症します、
はい。
でまあ、関節の中にある軟骨の変性、摩耗で関節周囲の骨棘という不要な部分に、骨ができてしまい、
はい、
でまあ、その二次的に関節の中にある滑膜という組織の増殖や炎症が見られることもあります。これ、うん、あの水が溜まるっていう状態ですね。
聞きますね、はい、水。
で膝関節ではまあ50歳以上で発生率が増加しまして、80歳を超えたら低下するとは言われてますね、
うんうん。どんな症状があるんでしょうか。
関節の痛みとか腫れ、あとは関節に水が溜まるような状態になることがあります、うん。でまた変形が進んできますと、まあ、可動域制限といって動きが悪くなることもありますし、関節の機能障害が起こることもあります、まあ、あと痛みとか機能障害の程度によっては生活の質にも大きく関わってきますので、うん、まあ、健康寿命にも影響するの で、
ね、は
い、社会的なとか、まあ、経済的な影響が非常に大きな疾患だと思います。現在ではまあ世界で3億人以上が罹患しているとも言われますし、まあ、今後も人口の高齢化で患者数が増加するとも言われてます、
はい。まあ、やっぱ年齢に関わってくるものなんですかね。
そうですね、まあ、発症はやっぱ年齢とともに増加しますので、40歳以上では 55% に達するとも言われてますね。
こちらどういったところが原因になってきますか。
遺伝的な要因に加えて、まあ、膝関節にストレスが加わることで、まあ、関節の軟骨や半月板、靭帯など、うん、まあ、関節を構成する組織にが、まあ、変性していくので、まあ、それで生じると言われてます。
詳しい症状、どのようなものがあるか教えてください。
まあ、あの最初に来られる方とかは膝のだるさとかこわばり、重さを言われる方が多いですけども、うん、まあ、その病気の進行によっては痛みとか、あとは夜寝てても痛いという状況になってきたりします。あ、まあ、しゃがむときに痛い、屈伸するときに痛いとか、はい、典型的な症状としては立ち上がるとき、歩き始め、階段の下りで痛いというようなことが多いですね。で、まあ、日本人の8割9割O脚になりますので、はい、内側からすり減ってくることが多いと言われています。
あのどういう人にリスクがあるのか、特に気をつけた方がいい方とか用心した方がいい方ということはいらっしゃったら教えてください。
リスクの因子としましてはやっぱり体重が重い方だったり、うん、まあ、男女で言ったら女性の方がちょっと多いかなというところと、
はい、
あとまあ高齢の方とか、まあ、膝の外傷の既往がある方、まあ、手術をしたとか、うん、前十字靭帯切れた後とかっていうのは、リスクは高くなると思います。で男女比で言いますと、まあ、女性は男性に比べて 1.5 倍から4倍ぐらいの罹患率と言われることもあります。あの変形性膝関節症による活動性の低下から高血圧とか糖尿病を発症して心血管疾患の合併により死亡する危険性が高いことも言われてますので、まあ、その辺はリスクになるかなと思います。
ではあのここからあの変形性膝関節症の診断方法や検査方法についてお伺いします。どのような検査で診断するんでしょうか。
基本的には単純レントゲン撮影という、まあ、レントゲンですねによって、進行度が大体把握できます、
はい。
またあの骨壊死とか、まあ、半月板損傷とかっていうのを調べようと思うと、まあ、MRI 撮影を追加することになると思います。
治療方法 法について教えてください。
大きく分けて保存的な治療って言われるものと手術治療に分かれると思います。はい、で、まあ、変形が強いからすぐに手術をしないといけないというわけではなくて、まあ、保存的な治療といいまして、手術をしない方法で、まあ、どうしても日常生活に支障が出るようであれば手術治療になってくると思います。はい、例えば最近よく言われてます、骨切りっていう手術があるんですけれども、まあ、骨切り術っていうのは膝の負担の体重をかかる位置を変えてあげるっていうようなところで骨の形を変えてあげるっていうような手術になります。そうなると、まあ、今まだ、傷んでない軟骨の部分を使ってまた日常生活に戻れるっていうような根本的な治療になります。あとはまあ人工関節っていう手術にもなりますけども、それは、傷んでる部分をそのままチタン製のものに変えるというような手術になると思います。やはり手術をしたくない方っていうのは一定数おられますので、まあ、そういった方になるべくその今の生活に合わせた形で治療していく、でまあ、対処療法に近い形になるかもしれないですけども、今痛くてできないっていうところに対して、はい、なんとかこう痛くない状態を作っていくっていうようなアプローチをしていくのが保存的な治療になると思います。まあ、具体的にはお薬を飲んでいただいてちょっと炎症を抑えてあげるような処置をしてあげたり、まあ、ヒアルロン酸っていう注射を関節の中に投与したり、あとは運動器リハビリって言ってリハビリをすることで筋力を鍛えて膝関節にかかる力を減らしていく、また装具、膝の装具療法っていう、まあ、サポーターをつけたり、インソールなどの測定板をつけるというような装具療法も機能改善には推奨はされております。
この装具療法、お便りいただいた女性になんですけれど、サポーター常につけてていいんでしょうかってありましたが、はい、実際どうでしょうか。
そうですね、サポーターに関してはもう疼痛っていって痛みが強い方は、はい、まあ、常にしとかないと動けないぐらい痛い方っていうのはいらっしゃいますので、そういう方はずっとしててもいいと思うんですけど、はい、漫然と痛くもないのにつけたり、ちょっと予防的につけるっていうような使い方はしない方がいいかと思います。なぜならまあその筋力、大腿四頭筋だったり膝周囲の筋力が落ちてくることによって膝にかかる力が大きくなっちゃいますので、逆に筋力が落ちることで良くないことが起こるって思ってもらったらいいので、まあ、サポーターを漫然的につけるのはあまり推奨されないかと思いますね。個人的な意見になりますけど、健康寿命を延ばすっていうことの目的の一つとしては、お好きなことをやりながら日常生活を楽しんでいただく、ただその上で痛みがあるとどうしてもその日常生活が楽しめなくなってしまうというところがあるので、日常生活が楽しめなくなる痛みっていう部分を僕らがなんとかいろんなアプローチをすることで軽減すればいいかなっていうところを目標にした治療が、まあその保存的な治療だと思いますので、
はい、
その健康寿命を延ばすっていうところが目的になりますね。
その健康寿命というところ、元気で楽しく生きていくっていうところが大事になってくるんですね。
はい、まさにその通りだと思います。
はい、ありがとうございます。今週は兵庫県医師会整形外科医会の大井孝則先生に変形性膝関節症についてお話を伺いしました。大井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は平七子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。